今回、セルスクリプティング、プログラミングの本と、AWK、ウォークですね、こちらの本を2冊、まあ、ほぼ、同時に発売というか、まあ、一月ずらしての発売ということになりまして、で今回、あ、よろしくお願いします。はい。あ、すみません、どうもありがとうございます。あ、じゃあ、どうも。今回、これからスタートしていただいて大丈夫ですか。はい。シェルプログラミング実用的にそれと、ウォーク実践入門であと、今回は参加されている方も多いと思うんですけども、第17回シェルゲー勉強会ということで
勝手にやります
それで、はい、このストークセッションに関しては1時間ぐらいで、その後8時半ぐらいから、シェルゲーということで、進めていただけるそうです。それで、まあ、まあ、なんか今回、集客ということで、いろいろと言っていたんですけど、あれ、これも。
あ、これを出るおかげで、下の顔を押して、下ボタン。
あ、行きました。はい。ちょっとツイッターで使いたいんですけど、原稿執筆を逃れた上で、目玉を待っていたのは、また著者構成だ。ハスケルのあたりに住み着いた欲望と暴力と、でまあ、これはあのボトムズというあの30年ほど前のアニメーションの予告編なんですけども、ちょっとこんな感じですね。これが一番ツイあのリツイートが多かったですね。割と、次回純駆動、上田のスターバックスのコーヒーは苦いというお世話をつけたい。
元ネタがさっぱりわかんない。
でまあ、ノート PC で故障やられた人もいないので、で、まあ、こういうネタ、まあ、ちょっと、編集後期で、ボトムズの予告編を有名にしたんですけど、誰も反応しなかったので、こちらの方でちょっと遊ばせていただきました。で、IT 業界に住む男だということで、まあ、という状況の、あ、さておき、まあ、読書セッション始めましょうと。で、まあ、これに関して、はい。まず、多く実践入門。で、こちらなんですけども、まあ、この本なんですけども、ぶっちゃけ大村さんの多くでプログラミングの復刻です。まあ、この差し金がですね、テクラス技術研究所所長の、愛部長君と伊勢さんという方で、最近いろんなところに、まあ前回の、USB 研究所さんがやられているテックライオンでもゲストで出てましたけども、かなり、いろんなところに人脈があって、それでその仕事もいろいろと、後半にわたる方で、業界の中では有名な方です。なおかつ、実力があるというすごい方なんですけども、その方がですね、うちの特集でですね、エンジニアさんの読書案内を毎年やってまして、それで、まあ、夏にやるんですけどね、夏とあと春にちょっとやってたんですけども、エンジニアのパワーアップ読書、まあ、この時にはまだ多く実践にも載せてないんですけども、その後の IT 業界ビギナーのためのおすすめ書籍55冊プラスアルファと。で、この中で、多くの話が出てくると。で、ネットワークエンジニア必見本としてですね、大社さんの本を、取り上げていただいたんですけども、で、その本市場によく売れたっていうのも、私もこの業界20年ぐらいいますので、知っておりまして、で、版権空いてるかなとかちょっと、虎視眈々と狙っておりました。っていうのは、うちに多くの本がないので、で、なんとかしたいなというふうに昔から思ってたということもあります。で、あとアスキーさんのですね、ニゴロガイシリーズって皆さんご存知でしょうか。ちっちゃい D5 の本なんですけど、あれをコンプリートしてまして、非常に好きだったんですね。で、まあ、その中でも多く、その本の出会いで多く好きになったんですけども、まあ、結婚した時に古い本全部捨てられちゃいまして、それもったいなかったんですけども。で、まあ、そんなこんなで、この本の雑誌の制作が一段落した時、本にしようということで、 話をしてまして、それで、アワインシステムさんに、お会いしに行ったという具合なんですね。で、この担当は菊池という人間なんですけど、菊池君いますか？彼が実際の本を担当しまして、
控えめな、
後でちょっと話をちょっとしてもらおうかと思うんですけども、でまあ、出版も分かったんですが、実は中島さんが伊勢さんの上司だったというお口がありまして、で、まあ、驚いたという具合です。ですね、まあ、これが、どうしていいのか。ですね、この本自体がやはり結構バージョンがやっぱり古い本だったのでかなり大変でした。すいません、ですね、まずMS-DOS の動作環境の本だったんですね。で MS-DOS っていうのを皆さんご存知じゃない方もそろそろ出てきた具合なんですけども、フロックもですね、フロッピーでついてたという、そういう古い本です。で、それは今回の、リファイン、まあ、リーシューに改訂版という形で、まあ、出るわけなんですけども、全部ソースコードを Linux ベースに書き換えて、それで動くように、していただきました。で、このあたり、どうだったでしょうかね、富山先生が今日来ておりますけども。はい
聞いてないんだ。聞いてなかった。
すみません。聞くところで言うと、富永先生の担当されたパートが遅かったせいで、それがどうもなんか動作がですね、これ MS-DOS 用のソースコードだったから、それを現状の Linux 用にこう書き直されたということでお聞きしたんですけど、その時の苦労というのはなんかどんなものだったんです
か。それはどっちかっていうと、あの学生の方に。僕は新しいテーマの方があるかなって言って、ちょっとそっちまでなかなか力が回ってなくて、で、ちょっと気づいたら、あ、そういえばそうなったってた、ちょっとそれで、まあ、大変だったってなる。
じゃあ、ここに研究室の学生さんといいますか、花川さんにご紹介して、著者の方に入ってるんですけども、ね、コーティングの苦労みたいな話をちょっとしていただきます。
ちょっとすいません。著者誰も話を聞いてない。
聞いてはいたんですけど、今日は話さなくていいみたいな感じで呼ばれたんです
。はい。他の皆様を楽しませてください。
あ、すいません。著者の一人の花川と申します。
まだ学部4年生。
一応学部4年生。このなりで今年22になる。ボスの話でした。そうですね、まず大体僕あんまり多くまあちょろっとは使ってたんですけど、そんながっつりプログラミングをしたっていうの経験はなかったので、そこを読み解くとこから始まって、で動かないからなんでだと思って Google なりエラーメッセージを見て、必死になってなんか読み進めていて、なんとか復元したっていうのが最初の段階でした。かなり大変でした。
富永先生のプレッシャーをゴリゴリ受け
た。はい、すごい。なんで終わってないのかって、前に
聞
か
れていた。
ひどい状態でした。
ですね、放り投げて強くする研究室ということでよろしいでしょうか。
はい、そうですね。放り投げられて、仕事振られて、で、なんかこう、自分でなんとかして、だんだんこう、知識がついていくっていう研究室なんで。
高松のプログラミングヨットスクールの呼ばれて
る。まさか地の体育会って
言ってたんですか。そうです。なんかその話聞いてよかった。
まあだからベースがジオークだったんで、ジオークだった
んで、
ジオーク。
なんかそのバンドあります。
昔ただ、ジオークの昔、マルチバイト文字に対応してない頃、日本語に対応してない時に、こう日本の方がこう拡張して作っていただいてたのが J. ジオーク。もともと元の本はそれで書かれてたんですね。で、J. ジオーク特有の関数とか、マルチバイトに特化した関数がすごく多くて、今、最近の J. ジオークはこう調べると、デフォルトのマルチバイト文字に対応しているということで、関数の書き換えとか、同じような動きをするのはどれかっていう。 頑張ってリファレンス見ながら直しました。
あのゴールデンウィーク中だったという話が、
あんなの学生いじめだった
かな。ゴールデンウィーク直前ぐらいだったと思う。
いや、あの担当してる菊池も結構あの休日返上で打ったりしないし大変だったというところで、それであの中島さんと富永先生 の、 あの関係性みたいなのはちょっと
はい、僕があの、ま、前のこの僕の本を書いた時っていうのが、もう二十数年前なんですけれども、当時は、そのまさにアスキーという会社に勤めてまして、アスキーの大阪で、今ご存知の方少ないかもしれないですけども、インフォミックスっていうあの RDBMS、あと、まあ、OS 周り の、 あの技術教育サポートの技術者として、まあ、もともと東京のオフィスにいて、僕がいた組織っていうのはユニックスの日本語化であったりとか、PCNFS を、日本の国内メーカー向けに、国内のネットワークボードメーカー向けに移植するような仕事をやってまして、まあ、そこで、このオークでプログラミングもなんですけれども、その他数冊の書き下ろし と、当時 OPC とかユニックスユーザーの、連載を持たさせていただいてたんですけれども、アスキーに勤めてた関係上、あのそこまではペンネームで上村不二夫という名前で出してまして、でまあ、大阪に行ってたところで、富永先生があの当時あの京大の数件のこう派生の、組織のようなもの、であのカバという組織があるのをご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、
プロ
ローグカバとか京都コモンディスプ、今の GCL ですねとかが生まれた組織なんですけど、そこ の、 あの先生が、大学院生とその社会人を一緒に勉強させないとこれから の、 その技術者っていうのはあの育っていかないということで、まあ、社会人の人の中で気概のある人集まれということで、2年間通わせていただいて、そこで、当時、大学院の、博士課程だった富永先生が、僕らの大のメンターをやられて、まあ、2年間大阪まで、仕事が終わってから毎週2回ですかね、1時間片道1時間半ぐらい夜通ってたんですけど、そこでまあ非常にまあ仲良くなったというか、あの縁が腐れたというか一緒にあのちょうど仕掛かっていた多くの本を一緒に書かないかというのがきっかけです。それ以来、まあ、24年をずっと付き合いですね。なんか間違い
ない。で、その時はまあ研究所で研究室でいくつか使ってたんですけど、もうこの仕事するのに自分のノート PC があるって思ってなかったんです。まだ25年前です。それで PS55 ノートっていうのが IBM のでメモリーが2メガで、ハードディスクが40メガで、まずはフロッピー20枚で、いわゆるあの通常でのユニックス環境みたいなのを入れて、Emax を入れてとかいうので、オークを、だから本を書きましょうってやってから初めてオークを使って、実は3ヶ月で書き上げた
って。何ちょっとそれ話した
の？あ、もしかして1年あったんだけど、いや、最後の夏休みと一緒で、8月31日に書き上げた。
マクロ大会
で。
まあ、
まあ、で、まあ、やりだしたら中田さん、まあ、ハマって、で、アイデアが出てみたいなったんだけど、ただ、今から考えると、ちょっと、もっと違う面で書いてきたことがたくさんあって、今回はそっちに尽くすんですけど、あの例えば連想ライトをいろいろ確認したとかいうのを今回は力を入れました、はい、
ありがとうございます。いや、なんかやっぱり皆さん人の話を聞かずに育ったという感じがよくわか
る。池本さん の、 あの著者の心へ動
き込んでいた。あれは
ありがとうございます。
結城先生がまとめていただきまして、なんかこれで見ていただくといかんと思います、はい、ちょっとあの時間が押しているという
時間もありがとうございます、
はい、ちょっと次に、いきます、はい、シルプログラミング実用テクニックですね。これはもともと本誌の連載のまとめ本です。 で、まあ、差し金は、というふうに書いてますが、ですね、4、5年ぐらい前からちょっと本社もユニクスに戻ろうというふうな形で、それで連載をですね、ユニクスの基本技能を中心に変えました。で、全ディストリを入れようというので、それで今レッドハットさんとヘイドラじゃないや、デビアンとデビアンもまあ、なんとか呼び戻したという形なんですけども、それであとフリーベスリーも、後藤大志さんに書いていただいたという形で、で固めております。でその中でやっぱりプログラミングを、まあ、簡単にといいますか、手軽に試せる環境としてシェルを、始めたということで、でですね、まあ、ちょっとまあこれ勝手な分析なんですけども、クラウドの普及もやっぱりあると思うんですよね。SSH でつないでコントロールするときに黒い画面が分からないみたいなエンジニアが、まあ、急増していたと。で、まあ、著者の方から聞いたんですけども、ヒストリーコマンド知らないんで毎回コマンドを毎回入力してたとかですね、そういう若者がいたという話を聞きまして、それでまあシェルをもう一回やろうというふうに、まあ、思ったしです。で、あとシェル自体は普遍的に変わらない技術ですので、まあ、何度やっても大丈夫かなと。ちなみにですね、シェルスピニング、あ、シェルスピニング道場とかですね、入門の記事をやってるんですけど、結構実売で 70% ぐらいいきますね。で、完売した方がやっぱりシェルスクリプトの方なんで、ちょっとバックナンバーはこの緑道さんでも売ってるんですけども、さすがにやっぱなかったですね。で、まあ、読みたい方は、おそらくですけど、来年ぐらいにですね、総集編を出しましたので、それをご購入いただくのがいいのかなとかちょっと思いますけど、まあ、記事内容としては、まあ、基本的には長期連載をまとめたと思うと。で、で、まあ、本誌の編集方針なんですけども、まあ、新人には新鮮、ベテランには復習ということで、で、まあ、これにもやっぱマッチしてるなと。あと、担当編集が吉岡という、人間なんですけども、彼と上田さんが同年代ということで、
同じ
で、世代間で、本を作ってやっぱりいい本ができるんですね。で、任せたぞ吉岡っていうのがですね、ちょっと吉岡君の、はい、彼が、担当して、
控えめなんです。
控えめなんです。
怖いです。ふざけないでくださいとか聞いてる。ふざけすぎとか。
で、ちょっとなんか出たくないで、まあ、この連載自体は2012年の1月から2013年の12月号という形で進めたものです。で、一応ですね、まあ、連載の内容ではあるんですけども、大幅に過失修正がされております。で、半分以上変わっているという、
書き直しでしょうね。
で、そもそも本書のタイトルはシェルプログラミングになっているものですね。シェルスクリプトよりもワンラインなんで、やっちゃうというふうに、まあ、上田さんの方針ですね。
そうですね。
はい。で、
違うものと解説
ということでですね、はい。で、これでおおよそのところが、なんか分かっていただいたかなと思いますので、お互いの本の感想ということで、はい。
から来る人もすごく不安を覚える。
私も先にじゃあ上田さん準備があるんですか。上田さんからじゃあ上田実践入門
に、で、皆さんにも何か役に立つような質問をいろいろ考えてくるかと思って道半ばで力尽きたんですけどそうですね。で、私がこれ読むとですね、まあ、あれなんですよ、多分これ富永先生の意見からパートだと思うんですけど、大学の1年生2年生に読ますのが一番よくて、アルゴリズムの話が徹底的に書いてあって、逆に業務でウェブやってますみたいなプログラマーの人にはこれは辛いなそんな感じでしたね。で私自身がどこ面白かったかって、やっぱ私は本読まずに多く覚えちゃったんで抜けが多いので要はまあシェルプログラミングの本も知ってることなくて書けばいいので、ただ僕の本だとやっぱちゃんと全部書いてあるので面白かったなっていうのが、でも一番面白いのかな、多分皆さんも見てない方は知らないことがあると思うんですけど、連想配列の出力の順番を変えれるっていうのを創設通り、これが面白くてですね、なんか私のマシン貸すんでワンライナーでやって、まあ、ナイスで配分そうですね、これ面白いんですけど、読まれた方どれぐらいらっしゃるんですか。
東北実践人も呼ばれたの、
はい、 購入された方
あ、素晴らしい。
じゃあ、残りの方の冊数だけ売れるっていう。そうですよね。そうなんですよ。で、これ書いてあるのは、やっぱ文法は一通り覚えた方が面白くて、で私みたいにワンライナーで、ね、知ってることだけで使う人間だと、たまに読むと面白いですね。で、そうですね。斉藤さん知ってましたね。ここにあの奥湯坂に会長さんが僕はここにして座ってないですね。こんなのありまして、そうですね、これ質問じゃないですけど感想みたいになってますね。やっぱ最新情報は常に取り入れる。
いや、あのこれも書くってなって
書くってなってマニュアルみたい
で、いや連鎖配列がいる新しい機能ができたって言ってそしたら当然あるだろうっていう機能を探したらやっぱりあったから、なんだからあの連想配列が、いわゆるモデルスピールみたいなことに使えるっていう点と、それからあの C でうちの学校の3年生の実習でいろいろやらせてるアルゴリズムですが、あのアルゴリズムの前に入出力で結構ペタるから、そこが非常に簡単にパッとアルゴリズムに付くまでいけるっていうのがこれに使えるなと思って、でその点でうまく使うと思った以上にいろんなことが多くて。すぐ書けちゃうなっていう、あのだからワンライナーと違って C で200行から300行っていうのが大体30行、50行ぐらい書けるっていうのが私にとって非常にちょっと困ってしまったと思って、で、募集が案内してくれたっていう
か、ね、私も一応大学の人間なんですけど、いろいろ教育とか考えるんですけど、これ、あれですよね、多分今講義プログラミング言語ないですかって多くでやりますから応募だみたいな、ね、これ実はすごくいいんですよね。あのパルみたいになんかあんまり他の言語で作っちゃいけないですけど、あの機能が限られてて、で連想配列っていうものがちゃんと準備されててっていう意味で非常にこう教育用にコンパクトにまとまっててとてもいいなと思ってるんで、まあ横暴だと言われてもですね、講義を取ってやるのはいいかなと思いました。はい。ですね、あとそうですね。私知らなかったのビギンファイル。エンドファイル
新しいバージョンになって
くる。あ、そうそう、やっぱ新しいバージョン結構今もなんかどんどん機能増えてるんですよね。
ゆっくり
ですよね。ゆっくりね。このゆっくりがまたいいんです。あんま早いとですねまたついていけないんですけど、ゆっくりゆっくりで、あとはそうですね、あとネクスト私使ったことがないです。ネクスト多分
スティーブ・ジョブズですか。
違います。多くのこれあのパターンいっぱい当てはまるときにスッしちゃうっていうので、これついてきてる人います。多くのネクスト知ってる方知ってる方、ああ、まあ、瀬戸さん知ってなかったらちょっとあの知ってないです。こんなことが面白かったです。まあそうです、私は妻と、ね、教育用に今
教育で使って非難される
とか、非難される筋合いはないですけど、なかなか世の中の常識って変えられないですよね。
いや、なんか僕も古い人間なので、大学の研究室とか行くと、まあ、UX ツール使えるのは当たり前みたいなのが先輩から紹介されて、そのうちのなんか説得力を使えとかシェル使えとかっていうのがあったんですけども、まああまりそういうのは大学は、まあ、ない
なくて、で私がすごいひどいことしてて、前の某大学の助手やってた時に全部マシン Windows に切り替えちゃった。そこ全然知らなくてですね。だからあの、でその時に私が思ったのは、だなんでこれ使えば便利かっていうのを教えてくれなかったんですよ、誰も。これ UI であれば単純なんで、そうだったんで、機械系だったし、なんですよね。だからそこで途絶えちゃうんですね。だから、あのしつこく良さをこう言ってかないといけないなと思って、今、私、食材の、食材の方が、ね、そんな感じなんです。はい、
あと、なんか、ないですか。じゃあ、では、あ、まだ。
わかんない。だから、もう、経験のシステム開発を、大体、ウェブ系の方してるんですけど、さすがにそれは、まあ、Ruby とか、まあ、Java とか、そこら辺でやるんですが、あのログのちゃんと解析をしてって時、途端に多くの重要性が、こう、わーっと上がって、最初は学生も、なんでそんな多くって何なのって、なんか、言い出したらみんなハマって、で、うちはだんだん、ちょっと、ワンライナーっていうか、オークスクリプトで、オークスクリプトやシルスクリプトを書き直すっていうのをやって、パーマを焼く機械をやって、作る機械というのをオークでこうや
る。もしかして、オークの中でパイプ使ってますか、はい、そこまでいったんです
か。そこはなかった。
オークの中でパイプ使うんですよ。 それはない。あの我々の世界とセルビアの世界と逆転現象です。逆ですよね。それはないですね。はい、で5章を見てますね。やばいですね。はい、
あ私がこの本を読んだ印象は、はい、あのまあ、まず、これは中島さんが書かれてるこの初めにが、
はい、
なんか原稿盗まれたなと思うぐらい、はい、同じコンセプトで書かれてて、
初めに、あ、そうですね、この本は大体すぐ先一緒だと思うんで、ね、
もうそれをまずびっくりします、それと、あと私は、まあ、そのちょっとノエスキルとかいろんなのはちょっとやってた、この4章、5章のデータベースの扱いというのが、はい、まあ、非常にちょっと興味が深いです。
そうですね、はい、
であとあの、そちらの、あの、USB の、
コマンド、
はい、
そうですね、縦横とか変なのいっぱいあるんですけど、縦横とか。
お、ちょっと、ああ、なるほどって。
なるほど、そうですね。質問が来なかったです。質問来なかったです。
はい、ラシェル本の良いところを話してればよろしい
ですか。はい、はい、よろしくお願いします。
とにかくあの圧倒的なこの実践的な、はい、あの技この技の 連続コンボ、もうそれは圧巻ですね。あのこんなにあんなにこう、ずっとこう一緒に飲みに行くと喋ってる人いるじゃないですか。そういう感じで、はい、そういう感じで次から次にこういろんな技が出てるんでちょっとびっくりです。特にあの、何章でしたっけ、後半のところであの、対象子情報を使ってとか、あの実験データそのままあのまとめちゃおうぜとか、これってこの延長でいくとね、あのフーリエ展開して
こう
してこうしてとかってできちゃうと、これ大学、あ、僕が学生の時にはまあ全然まだなかったんですけれども、あったらすごい便利だなと思って。
奥村先生のニューメリカルレシピインシーのリバイバルでニューメリカルレシピインシェルっていうの
はいいですね。
あれ昨日です。
あ、そうですね、おかげさまであの毎年1000部売れるんですね。どういう事情なのか知りました
。いやいやいやいや、あれ重要です。あれまず機械に入ってまずあれ買うんで、
そうですね、あれは奥付けしか買えてないんです。増刷するときに奥付けしか変わらないという不思議な本なんですけど、誰もないという噂があって。
マジですか。
はい、まあ、すいません。
じゃあ
インシェルを
ちょっと考えて、
はい、でシェルのこの本を読んでて、まあ、読みながら、はい、なんていうんですかね、再認識させられたというか、あのアセンプラとか C で書いていると CPU の動きをこう意識しながら書くんですけど、はい、シェルってこうつまり OS の中で何起こってるかっていうのをよくこう意識しながら、はい、例えばキャッシュにこう当たるねとか、はい、これデバイスのホニャララを使ってるから、デバドラの効率がどうだとか、はい、でまあプロセッサーがいくつあるからいくつ多くして、動かすとかっていうのを結構その OS の動きに寄り添って書くっていう考え方が、
そうです、
ね、なんかすごく気持ちがいい、
ね、ありがとうござい ます、
はい、
あのそれも面白くて、普通なんかそういうのって OS のソースを読まなきゃいけないとか、
うん、
そういう話になってくるんですけど、私がもうこの年で読めないので老眼で。そうですけど、まああんまり読まないんですけど、まあいつも触ってれば大体どんな反応返ってくるかってだんだん分かってくるんで、私はもうそれですね、そこ側からどんどん理解してた感じですね、はい、ずっと仕事で縛られてやってたんで、 USB 研究所ってまあ穴のばっかりやってる会社なんですけど、やってますんでね、はい。
それでですね、
もう一
言、もしも、思い出したい、はい、
あ、この本の、
はい、
すごく ありがたい点は、
はい、
あのオプションとかについて、ものすごく丁寧に書いてるん
ですよね。あ、そうですか。それは吉岡さんのおかげですね。あの私が飛ばしていくと、
本当にここまで全部ちゃんと説明するんだというか、もう頭が下がる
思いで、
もう自習にし、とてもしやすい本だな
と。まとめるとですね、こう初心者から上級者まで楽しめる。それこれ買ってない人いますか。
あの買ってない方いらっしゃ
ってない方、はい、
まあ、全員買われてる、
全員買われてる、素晴らしい、ありがとうございます。じゃあ今日はもう一冊も売れない。なんか羽毛布団売るみたいに売ろうかと思ったんですけど、
僕は会社用と自宅用に。
あ、本当ですか。あと移動用とか
鑑賞用、
枕用、鑑賞用枕用ね。
あの、そうするとちょっと話はしやすいんですけど、ブログの章が特徴がありまして、
はい、
これを吉岡から研究してほしいというふうな、いたずらですね。
はい、
これは、まあ、吉岡が言うには悪酒かと思って、本に入れない予定だったという、
そうなんですよ、バッサリ枯れそうになったんですけど、勘弁してくれって。
その理由をちょっと
吉岡さんから、私から喋りましょう。
じゃあ上田さんから、
まあ、あれなんですよ。で、いたずらの中にもいたずらって結構際どいことするんで、まあ、危険してる芸っていうこともあるんですけど、あれ持ってないんですよ。あれ書いた後にあれやっちゃったんで、ね、要はマシンの動きよく分かるんですね、いたずらになると。で、そういうことで残ったと。実を言うと、いたずらを書きたいがために後から理由をつけたんですが。吉岡さん聞いてないですよね、大丈夫ですよね。いたずら、本当はいたずらだけで本にちょっと書け
たくない。それでもいいかな。
いいんですよね、ユニックスの壊し方。
あ、いいですね。
絶対やりたいぐらいですけど。そうですね。まあ、面白いね。特に一番最後のハトバッシュは、ハトドットバッシュは面白いんで、ぜひ、隣の人に仕掛けてください。はい。
でも今マルチコア時代になっちゃってるんで、クワッドコアとかね、スマホでもクワッドコアの時代ですからね。だからそういったところでこう CPU が身近になって、それで中身見えないじゃないですか。で、中身見えないところをそのシェルという道具を使って、その動作を体感できるっていうのがこの本のコアの部分ですよね。
ありがとうございます。
それをやっぱやっていくこそ、クラウドとかですね、ちょっと高度なことにこう技術力を伸ばすことができるかなと。で、なんかいつも若者ばっかり考えてるので、いまいちね、なんかあれなんですけども、
セルゲーはそうですね、まあ、何分でもまとめられますが、すごいですよね。あそこに2時間あると思ってたらもっと早いらしくて終わるんですけど、20分ぐらい
で、ね、で、なんかこの参加されてる方から今著者の方々に質問されたい方とかいらっしゃる方ができたら挙手などしていただければと思うんですけど、なんかあ、浸透しています。
私からちゃんと手を動かしてますから実際ちょっと手で読むだけじゃなくて動かしてみたとかする方ってするぐらい。
そうですね。行動を試された方がいらっしゃいますか。
ありがとうございます。まあ、よくだけでも面白いので強制はしないですけど、やっぱ手で覚えない
と。多分いいですね。
多分。奥本はなんかね、なんか行動を試してみたとか。早速してみたね。桜ですか。
あと、まあ、発売時期が違かったということで、一応デザインも柱を2つこう分離したみたいな形で。
お約束みたいなのも、逆、こんなんですね。これで変身したら気持ち悪い。ピカーってきたんで、なんか、アニメみたいなのがいらなかったんですけど。はい、
ちょっとまとめにちょっと入っちゃっていいですかね。それで普段ですね、まあ、雑誌の企画とか、特集とかいろいろ考えながらと、書籍もいろいろ作っておりまして、で、まあ、こんなことをちょっと考えておりますので、ちょっと、表示させていただきました。ですね、やっぱ月賞ってやっぱ高いですよね。3000とか4000とかしますので、やっぱ仕事に効く本でありたいなと思いながら、いつも当社の方は作っております。で、やっぱり基礎的な技術であること、これベーシックということで、あと何度やってもやっぱ確実にうまくいくと。で、やっぱこれ大事だと思います。あと省エネであることですね。すぐできると、すぐマスターできると。で、これらをベースとして、次の段階に応用できると。で、まあ、その基礎を学ぶために、まあ、本省の印刷をですね、買ってですね、それでさらにいろいろ勉強会とか、イベントとかもございますので、そういったものに参加して、まあ、より具体的に自分の、技術にしていっていただければなと思います。で、まあ、名前がですね、技術って身につかないんですよね。何度も繰り返しやらないと、腹の底でやっぱ納得するぐらいまでですね、コーディングをしていただいてですね、それでやっぱり自分のものにしていただきたい。 で、あの誰か人から頼まれた時にすぐこれできたらかっこいいじゃないですか。
シェルが動くの。
で、その材料にこの2冊は十分なっておりますので、ぜひあのちょっと興味持った行動を実行してみてですね。で、あのコンピューターを操るというですね、その最初の頃の楽しさですね、そういったものをですね、思い出していただいて、で、さらに、会社の後輩とかですね、あの学校の後輩とかにですね、伝えていただきたいなと。
後輩4人紹介して、そもそも後輩がまた4人紹介して、会社だとあっという間にいなくなる。
そうですね、あの、まあ、リズミコー的にですね。
展開いいから
ね。はい。まあ、通貨を作るみたいなことですね。やっていいかなと思います。それで、ちょっと宣伝なんですけども、まあ、今日あの7月号発売ですので、ログを読む技術でちょうど今セキュリティがいろいろなんか問題になってますけども、NTT の研究所の方とかに、まあ、アパッチのログとかですね、ここでもやっぱりあのセット使ったりとかしてますね。あとグレップとか、あ、すみません、グレップ使ってましたね。で、まあ、あのやっぱりその、適当でこうログ残ってますので、そのざっと処理するにはやっぱりこのオークとか、シェルが使えたら楽ですね。であとあの、まあ、たまたまなんですけど、タンダーマルチプレクサーとかの特集もちょっと入っておりまして、それであの、まあ、あの TMUX ってやつですけども、まあ、Mac ですとスクリーンとか使っている方も思いますが、複数画面を開いて、たくさんシェルを同時に動かすとかですね、そういう、なんか、ちょっと一工夫をする。あと、まあ、先ほどちょっと出ましたけれども、伊勢さんがあのスペシャリストになる方法というコラムを書いておりますので、このあたりもちょっと読んでいただくといいかなと思います。まあ、こんなところでですね、まあ、あの私の方のセッションはこんなところで。
じゃあ、私がありがとうございましたって言って。ありがとうございました。
すいません、あのちょっと巻いていただいて申し訳なかったんですけど、あの佐藤さん、これ何時まで大丈夫なんですか、結局私ここでくっちゃべってて、
終われと、
わかりました、ですね、じゃこれから大体45分の間にですね、あのシェルゲー勉強会をやろうと思います。あの皆さんあのフラッと来て強制的に勉強させられるとそういう会ですね。で、ノートパソコンある方は、開いていただきたいと思います。で、ちょっと私準備ありますので休憩で大丈夫ですかね、3分ぐらいので、あの3分で大も小も兼ねて済ませていただければと思います。はい、トイレこのフロアにありますよね。はい、了解。はい、はい、あ、そうだそうだ、すいません、女性は5回、はい、はい、ということで、はい、じゃあ休憩、3分ちょっとやりすぎて5分ぐらいちょっといろいろやりますので、18分ぐらいから始めようと思います。
あ、すいません、ありがとうございます。配信は綺麗です。で、すぐ配信再開しようと思いますが、スクリーンを映すと、どこだけ。あ、いや、
何をどうしたらいい？ 虫を持たないと脱出してたけど、誰もない状態
だった。ああ、な
るほど。
今泉さん、なんか、はい、なんか使ってますね。すごく遅いです。すごく遅いです。あ、来た。
ごめんなさい。
大丈夫か。
大丈夫です。この前、次の途中切りましたけど。
先に見ない。はい、どうしようかな。
十三日の金曜日。去年あの全損パックない。全損パックない。
あ、
ネクロスターが全損。
これはちょっと遠いので、すみません、もう1分ぐらい待ってください。ちょっと友の会の連中を叩き起こすという仕事がある。でこれからセルゲイ勉強会をやります。でセルゲイ勉強会に参加されたことのない方、そうっすよね、ですね、笑ってみててください。笑ってみてください、ね、そうですね、あ、これやっぱちょっとこれツイッターと連動しないと面白くないんで、で何をやるかというと、ちょっと準備しながらダラダラ話して申し訳ないですけど、まあ、タイトルはこんな感じです。あの第17回純子堂はセルゲイが乗っ取った勉強会、勝手にタイトル変えちゃってるんですけど、この回です。で何やるかっていうと、私がワンライナーで問題を出します。で、それ解いてくださいという話なんですね。で、マシン持ってる人は、特にユニックス関係ある人はコマンドでそれ解くと。そうですね。
で、で、まあ、参加の人も多いんで、まあ、あんまりくどくど言ってもしょうがないですけど、とりあえず出された問題を解いてください。汎用的なプログラミングをしようって心がける人が特にプロのプログラマーの人多いんですけど、それやってると仕事遅くなるんで、あくまでですね、シェルゲーって何かっていうと、他に仕事のある人がバーッとコンピューター使って仕事を済ましちゃうっていうのをシェルゲーって言ってるんで、プロのものではないと、とりあえず出されたものですね。で、環境の視点ただ今回オープン関連なんで、グニオーク 4.0 を使っているとメイトしておきます。で、ワンライナーの問題解いていくんですけど、別に何で解いても構いません。今まで PHP の CLI で解いてきた人、解く人とか、PowerShell ゲーの人とか、あと Ruby ゲーの、Ruby ラブの人たちはやっぱ Ruby でやりたいんで Ruby ゲーとかもいろいろありましたけど、そういう人がいる方が面白いですね。で、でこれ、シェルゲー勉強会、ワンライナーなんで、まあ、大抵140字で収まるんですけど、でこのハッシュタグをつけてですね、つぶやくとですね、私が目の前で拾うと。そういうことをやっていきます。それで盛り上がると。喋らなくても盛り上がれると。プログラマー向けの暗いイベント。おいおい。いうことでございます。で、今日はですね、まあ、大体これで38分ぐらいしかあとないんですけど、4問問題作ってきましたんで、まあ、10分弱ぐらいでポンポンポンポン行こうと思います。じゃあ、出題しますかね。まあ、こんな感じで出していきますので、あんまり変なことがあったら、映っちゃいますからね。そうだ、ユーストの電源入れてなかった。はい、じゃあこれで、あれ、はい、これで録画。画面撮れるんですよね。はい、ごめんなさい、小松さん、ちょっとユースト流れてるかどうか、音も含めてチェック。ごめんなさい、もう、じゃあ、こっち始めます。じゃあ、第1問です。環境あったけども、これ、いる。これぐらい常識でしょうと嘘ですけど大変大変は。じゃあ第1問、こんなデータ作ってください。データ1、 A スペース1、 B スペース4、 A スペース2、 A スペース3、 B スペース、 スペース5。エディター使えない人はヒアドキュメントを使うわけですね。当然ヒアドキュメントですね。さあ、プロのシェルゲー氏はヒアドキュメント、いや、そんなことはないですけど、ここでエディター使えない人はまず必要するんですけど、こんなデータ使ってください。で、次に、こんな風に変換してください。要は、A なら A でまとめて順番に1、2、3。で、B なら B でまとめて順番に4。横にしてください。まあ、基本的な問題です。で、今回は多く本の作者の方もいらっしゃるんで、当然、多く使います。ということで。で、シェルゲー勉強会講師楽で、もう出したら5分ぐらいアホみたいな顔して待ってるなって。いや、頑張ってみてください。で、ちょっと、ツイッターを見てますんで、そうですね、両方出せればいいんだけど、しばらく声出しっぱなしにしてきちゃう。
大丈夫？
大丈夫？ OK。じゃあ、拡散しておいて。はい、すいません。私、そうか、そうか。iPhone で検索すればいい。で、面白いのは私ここでアコ見ながら手打ちしますんで、ぜひぜひ。で、あと業務連絡ですけど、斉藤さんいつものようにうんちくギャグ喋って大丈夫なんで。意味わかんないことないです。自分のお目で言ってやる。
青。一致してしまう。やばい。
で、なかなかこういう著者の方にこういうの振るの結構あんまり良くなくて、なかなかこう目の前で解くっていうのは難しいので、できたらってやるって言ったら、できたらこんなこともう16回もやってるんですよ、これ。500、もうこれで500、これ皆さんも勝手に勉強会参加したってカウントしちゃうんで、これでもう600人弱シェルゲー氏が生まれたと思うんです。
シェルゲー氏何人ぐらい、
はい、
毎回何人、
毎回ですね、一番多い時に60人 で最低でも20人もありますね。大体イベントごとに会場帰ると人が増えて、ずっと同じ会場でやってるとどんどん減ってくるって、そういうパターンなんですけど、答えを出した人、常連から答えが来ないですね。
出してる。
ですね、多分今これ 4G でやってるけど、ツイッターが多いです。ツイッターが
誰かツイッターに文句のワンライナーをあるいは SSH で入ってですね、なんかちょっと早くした
い。いや、打ちましたよ。
打ちました。
ハッシュタグでどれでセルゲ
ーセルゲーですね。はい。じゃあ、ここ入るのかな。ほら、ノーティフィケーションは。
多分ツイートデックは重いね、みんな。
ツイートデックを、あ、ツイートデック消せばいいのか。いや、でも、あれなんですよ。これはちょっと予想外。あ、来た来た。iPhone でやっても遅いんで、ダメですね、これ。じゃあ、わかりました。解けた人はワンライナー読み上げてください。
よくわからない。
まだ新言語で会話とかしてないんですか、ね、
最初さんのツイートとか、こっ
ちと見れます。じゃあ、司会変わりましょうか、今泉さん。あ、じゃあ、私だけ呪われたようにですね。ダメです。まあ、1問目簡単なんで、あの次まで。あんま簡単じゃない。簡単じゃないですか、簡単。登壇者が黙ってしまう。
似たような問題が、ツイッターで出てたような。あ、そうじゃないか。
そうですね。じゃあちょっと、じわじわ解きながら、まあ、当然多くですよね。
暗号を、暗号解体って、なんか似たような問題。
本当ですか。まあ、ここまではみんな一緒だと思
います。僕はなんかシルゲー来ない
来ないですね。福岡さんのところには来てます。
多分普通の
池袋
来ない。
池袋はあれなんですかね。池袋のツイッター回線が遅いとかなんかよくわかんないんで。
ライブバッグライブ
斉藤さんのシェルゲーのハッシュタグが、うん、シャープとシェルの話です。あ、何だよ。ジュンク堂の方で行くか。
できた方いらっしゃいます。ああ、素晴らしい素晴らしい素晴らしい素晴らしい。ああ、素晴らしい。パソコン持ってない方はどうやって楽しみましょう。脳内シェルゲーエクセルゲーって言葉は結構歯切れがいいんで便利で、変な言葉がいっぱいあって、エクセルいじるのエクセルゲーとか。エクセルゲー、エクセルゲーはどうですか、読んで。呼ばれてますよ。もう考えてほしいですね。エクセルゲーはどうですか、エクセルゲー。
文字が重なってしまった。文字が重なってしま
った。文字で邪魔をするんで。著者的にはエクシェルゲーが一番楽しいです。あれで一冊書けます。あれは結構付け焼き場的な感じになっちゃったんで、今回は。エクセルのシートってすごく凶悪で、一つの単語が複数の XML の要素にぶった切られることがあって、そこをちゃんとやってないですよ。私がここでいつもライブ工場をするようになってるんですけど、これつらいんですよね。合ってるかどうかは分かんないで、これやんないといけないんで。解いちゃいました、斉藤さん。
はい。
答えこれです。本編いきますよ。こうやって、データありますよね。これこうやったらですね、こうなります。これができて何が嬉しいか。皆さん業務で見つけてください。こんな感じ。ですね、重要なところでこうちょっと切れてるんですけど、解説までしちゃうと、どこで切っても重要なところで切れる。こうですね。よいしょ。これだと、上すぎるな。 パソコンありましたよ、パソコン。
ああ、
すいません。使っていました。データ出しとったり。
変
結させるんですね。こういうのかな。データを読み込んで1行ずつ読み込みますよね。で、連想配列、僕もこだわったということで、連想配列を使ったんですけど、これは D の括弧ドル1で、これは1列目が入るんですね。で、これ D の A に、D の A、これまでのデータにスペース入れて、その数字連結すると。で、文字列の連結ってこれで繋がっちゃうんですね。何の演算子も与えないと思って、それポンポンポンと繋がって、で、毎行でこれ処理しておいて、で、最後これ連想配列、OK。これ、わかります。これ分かんない人はもう本買うしかないですよね。本買うしかないですね。私の本ではこれ解説しませんけど、あ、知ってたかな。知ってたら買う必要ないですよね。これキーを今の連想配列から1個ずつ出してきて、で、キーと、で、そのデータを出してやる。ただ、データの中に最初スペースで1にさ、スペースで読み込んで書いてるんで、まあ、こんなふうに出てくる。こんなふうになります。はい、まあ、これ見てもまあ便利でしょうとはならないと思うんですけど、まあ、これはですね、素振りみたいなもんなんで、堀江美さんとか毎回10回ぐらいこうやってか仕事しますよね。
A が自分で他に何買ったかとか何持ってきたかっていうのをパスをもらって、で集中作業をやります。
そうですよ。
フォーク語に書いてあると
思います。ああ、書いてあります。ただUSB のコマも使うとこれ、これでできちゃう。これでできちゃう。これが難しくて、オークでできることを USB 研究所っていう会社があるってさっきちょっとやったと思うんですけど、こんなふうに多くのショートカットみたいなコマンドいっぱい作ってるんで、これで済んじゃうっていう話でもあるんですけど、まあ、これも使えますけど、まあ、まあ、多く使えれば、まあ、これ、まあ、と書けるのがそれでいいですけど、はい、では、ちょっと1問目で使いすぎましたね。さあ、次いきます。
皆さん、先生、
はい、いいですか。はい、
連想配列で、はい、いわゆる数字がさっき、はい、まあ、よくバラバラなく消していくという話をするので、ところが数が少ないときって比較的順番保たれますよね。はい、あれは何です
か。あれだから結局記憶力とどこに入れるかっていうのを
途中で並ばなくなっちゃう。
あ、だからそうですね。
そのメモリー
で、そう、メモリー上でちゃんとうまく配置されてるっていう。
そういうことでいいんですかね。
そうですね。これ A と B ひっくり返る可能性もあるんですね。一応資料上は。一応はひっくり返らないと。で、さっきあった質問で言ったソーテッドを、あれ使うとき
ちゃんと。ちょっと、そういうのも考えようと。い
や、しかし、しかし、マニアックすぎる。はい、次行きます。次行きます。はい。まあこんな感じですね。で、ちょっと JSON にしてみてみたいなのを出したんですけど、まあ、一応これ出しておきますね。これ空で書ければ、すぐ便利ということで、試行錯誤しながら、まあ、できる。気持ち悪いんですけど、試行錯誤すれば大丈夫できますので。挑戦してみてください。お家で挑戦。これ宿題です。レポート出します。
これができたら、まあ、はい、スペースをスパレーターを構築にしてっていう感じ。
あ、そうでも、うん、私は結構刻んでいくんですよ。こんな感じで。さあ、あと3問。あと3問。で、2番目いきます。さあ、これが一番今日面白い。もう出しちゃうんですけど、こんなデータがありますと。これちょっとツイートしましょう。
よいしょ。
はい、ツイートしました。で、まあ拾って、まあ、先説明しますけど、これよく見たら、2行目と、ここ2行目とこれ6、そこの左の行で2行目と行も一緒なんですけど、これを、まあ、例えばこんなデータあったときに、同じ行ない、同じレコードないか調べて、で、ある場合は何行目と何行目が同じレコードでしょうか。それを求めてください。で、ですね、まあ、相当使えば何とかできそうですけど、これ行数出さなきゃいけないので、めんどくさいと。あと、まあ、できれば多く使ってください。あと、できる人は1000万行ぐらいになっても大丈夫なぐらいで仕上げてください。はい、どうぞ。もう、俺もう2、3分は喋らないです。盛り上げて。回答がひょっこり出てきた。 で、なんか、
多く使わなかった。
多く使わなかった。ああ、しまった。1億秒のものをキャットしちゃった。止まって、止まって。うまいのにさ、パケットが嬉しそう。
やる前にやってるのは、
ごめんなさい。あのデータのファイルですけど、あの別に簡単なんですよ。A、B、C、A とか。だったら1行目と4行目一緒だから、1と4と A って出してくれれば大丈夫です。あ、すいません、何ですか。
いや、だから、ある場合には何行単行目っていうのは、50行ぐらい同じだったりするから、その、2箇所してる。
あ、2箇所でいいです。2箇所で。2箇所で。2箇
所
で。
2箇
所で。2行同じのがある。あるいはない。今いつも問題の不備がある。
問題ないよ。
ごめんなさい。すみません。すみませんでした。またキャットしちゃったやろ、行数でかいの。
パケット代が。
パケット代がこれ。いや、これ嫌がらせのようにですね。これ止まんないですよ、これ。まあいいや、流しとこう。すごいっすよね。それこれ4ギガありますね、このタイプ。4ギガこれ。切ればいいから切ればじゃ切って切っていや怖いですね完全に今日はアウェイになってますね音楽を遊んでてゲットでやりましょう できた方さすが大体あの、私のシェルゲーの奥の使い方はそこにいる、今泉っていうおじさんから大体習ったんで、私、連動配列をそんな使ってなくて、全然知らなかったんですけど、あのシェルゲー勉強会にさっそうと現れて、あの私の問題次々と連動配列使ってくれて、やっぱ連動配列使えるととても便利ですね。何でもできるかもしれない。できたらアピールどうぞ。できたら喜びの踊りとか。今井さんはひねくれてますね。データ作れたね。どの声エイルの M のエイル M の1の S を A に続いて。これで、あ、後ろの相当の R の A、この B、この B の A だということで、これで何行目と何行目したら、これで、あ、わかんなくなっちゃった。ここで繋がっちゃってるな。これで、で、今泉さんの回が、これで。なんかコピペでいつもがいいですよね、ワンライナーはね。ああ、素晴らしい。やる。ああ、分かった。あ、なるほど。ああ、すごい、すごい。すごいけど、今日の本筋ではないですね。これ。もう、行かないといけない。はい、じゃあ、すみません、答え合わせします。これ今、15行目と16行目、このデータ重点の一緒なんですけど、カンペなしでいけるかな。とりあえず、ですね、これ連想配列の非常に乱暴な使い方ですけど、とりあえずですね、こう行丸ごとキーにして、行数をこう記憶します。これやります。で、この後忘れたと。そうですね。で、こうかな。すみません。これ、あ、変な、これでいいのかな。できたら、一発でできたら、思うんですけど、違いますね。
あ、できました、ね。これで、さっきのを使うんです。だから、連想配列で、数字を複合するんですよ。数字の列を複合させて、数字の列が長さが文字上だったら、出力
する。あ、なるほど。これでそうなってます。なんか私、データ汚しちゃったかな。大丈夫。まあ、こういう時のためにカンペがあるんですけど、書いておこうです。もっと簡単。 起きて、ごめんなさい。これ、これで8行目と9行目こうだ。あ、今泉さん、答え違いますよ。
え、
間違ってます。もう一回やりますよ。これ8行目と9行目が一緒なんですけど、これで8行目、9行目一緒なんで出てきます。で、ちょっとまあ今、即興でできなかったんで、あんまり偉そうに解説できないんですけど、パターンありますよね、僕。パターンって。パターンに A のトルゼロっていう謎のと、パターンのないやつ、これ全量当てはまるやつがありまして、あ、わかった。なんでダメだったな。で、これどんな動きするかっていうと、こっちからやればいいですね。これ要は、このレコード、これ文字列としてキーにして、行番号を A っていう連想配列に入れときます。で、これパターンで A のトルゼロってありますけど、これ今日読んできたときに、これキーがもうすでにあったら、これトルゼロっていうのがあったら、これトゥルーになる。トゥルーになるんですね。で、トゥルー、すごく説明難しいですけど、トゥルーになって、要はゼロじゃないから、行番号入ってますよね。これもしトルゼロするときだったら。で、プリントの行番号、これ元あった。元のレコードの行番号と、今の行番号と、あと、キーになってレコードそのものを出すと、まあ、このように始めるようで、これなんでこれ用意したかというと、これ1000万行ぐらい全然平気なんですよ。で、1億まで大丈夫でした。で、ちょっとやってみましょう。チャットのデータのヘッドの N の1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、K で、テイルの N の1の A 出して、こいつを一辺 B に出して、ジャットの A のデータ、100にしましょう。これで、何行になるかっていうと、1000万1行になりますね。で、これで一番後ろの2行だけ一緒なんですよ。これちょっとかけてみますね。これにかけます。1000万行。ポン。何秒ぐらいかかるか。これで9時になったら終了です。あ、出てきた。あ、もう一個あった。2つ出てきましたね。999万9995行目と、1000万行目が一緒。で、私、そうか、これもともと重複してたんだ。で、今加えて1000万1行目と一緒。これ出てきた。これ時間かかると、もう一回やりましょう。だから連想配列でこんな長いキー入れて1000万保持してもへっちゃらでスピード落ちないんですよ。9秒でやってきちゃいますよね。で、1億行でやるとまあ10分あれ多分すると思うんですけど、こいつあんまりメモリがない、16ギガしかメモリがないので、叱ってきたら怒られますけど、メモリ積んであれば全然大丈夫ですよ。10秒でいけます。連想配列、結構どれぐらいデータ突っ込めるんだろうって不安になると思うんですけど、結構いける。そういう問題でした。そういう問題です。はい。はい。はい、
一つぐらい。
ありがとうございます。で、次。3問目。これ力技です。これもう時間なくなってきたんで、結構適当に済ましたんですけど、このジェイソンの、このジェイソンの、このデータを、要は A は1たす2たす3、B は4たす5をすればいいんで、A が6で B が9です。とりあえず出してください。この問題は力技なんであんまり楽しくない。オープンも使うけど、セドも使うような、そんな感じですかね。ブレックも使うような。飛ばしたいぐらいですけど。でも、これ力技の方がよく使うんで。また出たですね。この、で、その後配列の中の数字出してください。
これ暗記表現ですね。消えろって
。そうっすよ。何のひねりもないっすか。まあ、あんま時間ないんで、私もなんかうにゃうにゃ解きながらやってますけど。
ローカルアドレスもこれにも適用できるようにしてねっていう、そういうワンライナーです。
はい、じゃあ最後ですんで皆さん悔いのないように打ち込んでいていただける。マシンのない人は脳内でやる。できなかったら多くの本買って帰るですね。手持ち無沙汰、うん、手持ち無沙汰の方、あの、なんか
質問これ、はい、これ0、0いくらって？
これ0、7個ですね。
ああ、そうか。質問だけやで、8個にしろと。いや、これだから、
これ0、0、0、0、0、0、1です。今やってるから
。0、この0ところで。
そうですよ。なんか質問とかこの間にあれば。私が聞きたいぐらいですけど、これを業務で役立てられますかって。
うちの事業のプログラミングこういうのの問題出して学生に投稿して、アンテッやってるんで。まあ、文字列推理の、データに使おうかなと。
でやっぱモチベーションがないといかんで、で、あの、私もそうなんですけど、仕事やってると Excel の5種類のピカウンって中で、これ、当てはめでそっち盛り上がりすぎ
る。でも、ただほら、研究かけて、こっちのなんか書類をこっちに直せみたいなので、で、もう Excel とかのわけのわからないので、一回もし、なんか落として、
右足 CSV とかとして変換してくれるので、いろいろ。それで思い出したんですけど、私、パワーポイント200枚作んなきゃいけない、学生1人に1個ずつ作るっていうのをやらされそうになって、まあ、もしかしたらパワーポの機能使えば自動でできるかもしれないけど、でも、なんか分かんないので、Excel ビエでやりました。パワーポに、パワーポにアットマーク3つ入れて、そこに G 入れるんですけど、マークつけておいて、でそのパワーポ保存して、ZIP ファイルなんで回答して、でその XML の中に、まあ、学生の番号ですね、学生の番号を入れて、また ZIP で固めてっていうのを200回繰り返したら、あの多分3日間ぐらいかかるであろうか、作業が3秒で終わっちゃった。
今のワードって、ちょっと XML ファイルじゃなくて、それをいじろうとかっていう、そういうのでもできなくなって。
多分私力尽きてるんで、誰かエクセルで本一冊多分書けると思います。マイクロソフトに喧嘩を売りたければ、ぜひよろしくお願いします。はい。まあ、でもあの普段こんな世界にいない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ私の理解では昔はみんなこれできたっていう理解です。そうではない。違う。できたと思うんですよ。無理やり同意を求めてしまった。締めなんで、これなんで出したかっていうと、NF とファイルが使えるものを組み合わせるってことを締めたっていうことで、とりあえず上の IP アドレスだけしか処理しないですけど、これで間に0に出るんですよね。これで。で、で何やったかっていうと、まずこう、オブジェフのコロンってあるんですけど、これフィールド何で区切りますかっていうオプションですね。で、コロン区切りで。ということは、これ今、1個、2個、3個、4個、4個フィールドあるんですね。で、これ、私、シェルゲーでホワイルを使ったことがないんで、ね、使いたかったから、この問題出したんですけど、これでホワイルで、フィールドの数が8つになるまで、このコロコロをコロンゼロコロンコロンに変換しろっていうのを繰り返して、繰り返すと、繰り返した後にこうプリントするとですね、こうなるんですよ。これで8つになったんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8で。で、ここだけ1個抜けるんで、最後にサブってこう、こうやってやるとこう入ると。これで、いけちゃう。で、まあ、何が面白いかと思ったかというと、NF これ変わっていくんですね、これ。これで変換していくと。で、これ、まあ、GSUB を使ってる時点で、できる多くは限られるんですが、10億の場合はこれでいっちゃうと。要はフィールド1個ずつ増やしていって8になるまで増殖させていくのが入る。で、これで増える。で、間は最後、コロコロ1個できちゃうんで、これで増えていく。で、これで出すとできちゃう。ということで。まあ、私だけすごく嬉しがってるって感じが。こんなことを。
ノモロークも、使わずに、初めに、コロンゼロを何と生成するっていうのを、
初めに作っちゃいます。NFの数で分かるから、
うんうん、やりますか、やりますか、やりますか、やりますか。
全部で、
スキルシ
ーです。ゼロ4つのやつにまず変換して、ゼロを最後1個にまとめればい
い。私の頭で処理できますということで、まあ、こんな感じで今度終わりましたが、皆さんどうでしたか。まあ、あれですよね。話聞きに来たもんで、いきなりこんなことに引きずりたい大変だったと思うんですが、まあこんなところで、まあこういう世界もあるよっていうですね。ガチャガチャガッとこう、コマンドラインで、構成とかもこういうのでできるんで、できるとまあ便利ですよっていうことで、まあアホみたいに毎日やってるとこれぐらいさらっとできるようになるかもしれないということで、で私からこれでお芝居にしたいと思います。どうもありがとうございました。はい。